こんばんは。ラジオ沼カエルさんです。心に戻ってきました。4月10日午前3時25分ですね。ようやく彦根に戻ってきたんですけども、まだ桜咲いてないですね。だんだん寒いところに行くな。石垣はもう桜どころじゃなくて夏でした。29度ありましたからね。で、それから1日ちょろっとだけ東京にいたんですけども、もう桜がもう散り染めぐらいでしたかね。それでも谷中霊園をこうバーッと通ったら、まだ桜のトンネルな感じでしたけども。で、彦根に戻ってきたらまだつぼみですわ。まあ、ちらほら咲き始めたかないうところですかね。まあ、これからだと思います。まあ、朝晩寒いですね、まだ。前、石垣島の図書館で、こう、呆然としてたら、老子の本を読んでしまったという話をしましたね。で、まあ、そこで、音声、音と声っていうのがね、こう、対立する概念として書いてあって、あれと思ったっていう話をしたんですよね。でね、まあ、老子って面白いやんって思って、その彦根の本屋に行って、なんかいい本ないかなと思って見てみたんですけどね、これはなかなかこう、偉いいうか、なかなか面倒な世界ですね、老子の本の世界って。僕は前詳しく知らなかったんですけどね、まあ本屋で何冊かこう開いてみると、全部解釈違うんですよ。全部解釈が違う。で、まあ、ある本は、なんていうかな、アンチ論語というかな、アンチ孔子士官みたいな感じで、その孔子様ですね、論語の孔子。孔子に対する対抗心というか、こう、反、更新というかそういうところから老子を読み解いていくっていうのでもう読んでるんですね。それから最初のこう道の道べきところとかいうのもその孔子の解いてる道じゃなくて俺の解く道は違うぞっていうそういう解釈なんですよね。老子がそう言ってるんだっていうふうに解釈するわけです。まあそれはそれで一つのやり方なんだと思いますけどね。あるいはまあ、その次もね、名は最初はないんやっていうところもね、無名、天地は無名であるっていうふうに言ったりね、天地に名はないとかね、無名の天地とかね、もういろんな解釈があってですね、うわーこれはちょっとかなわんなと思ったね、正直言ってね。かなわん。でね、さらにややこしいことには、老子って結局、西海岸に渡ってタオ中概念になりますよね。タオ。タオのプーさんのタオですね。で、それをまた逆輸入してる本もあるわけですよね。これ一層ややこしい。それからもう、わけわからんのですよね。その、漢詩を一遍英語に訳して、その訳した英語を再翻訳、日本語に再翻訳して、その、こうやあやいうわけですから、まあ、なんちゅうんかな、独自の解釈、独自の解釈で、まあ、おもろいんですけどね、まあ、それはそれで面白いんですけど、なんちゅうかな、あんまりね、あんまりそうやってこう、いろんな解釈を挟むと、こう、立ち位置が狂うっちゅうかな、その、なんか、こう、なんでもありかっていう感じになってくるんですよね、なんでもありか。なんかそういうものを僕読みたいとはあんま思わないんですよ。何でもありみたいなものはね。それはもう、好きにそれぞれの人がこう考えを飛ばす分には構わへんけど、やっぱりその考え飛ばすときのなんかこう、カシッとした、なんちゅうかな、コアみたいなのがないとなんか読む気がしないんですよね。で、特に僕が自分で引っかかったのは、やっぱ音声っていうのが対立概念だっていうところがすごい引っかかったから、最低でもやっぱり音と という漢字、それから声という漢字、もしくは音という中国語、声という中国語ってどういう意味なんっていうのをこう書いてる本がないとね、少なくとも解説それ書いてくれてないとなんかこう読んだ気がしないですよね。例えば音声っていう言葉をまあ英語訳やとノートとトーンっていうふうにまあ略したんちゃうんですけどね、ノートとトーン、まあそれは言えんことないけどな。それでその声とトーンがハーモニーを築くとか書いてある本もありますけど、まあそうやねんけどな、なんかこうそういうふうにあんまほんわか行きたくないんですよね。ほんわか行きたくない。そんなほんわかした話やったら別になんか無理に浪士読まへんでももっと他に読むものがあると思うんですよね。そうじゃなくてやっぱりこうもっとそのオリジナルのその漢字の組み合わせっていうのはこう揺るぎないんですよね。対立概念は対立概念と分かるように書いてあるし、セットになってるものはセットになってるって分かるように書いてあるんですよね。少なくともそのそういうその漢字の使い方してるから、こうやっぱこれからもし老子を読むとしたらここ鍵やなと思いましたね。つまり音声愛わしみたいなともするとこうスラッと読めてしまうところをかっちり訳したりこう考えるヒントを置いたりしてるかどうかが多分僕にとってその合う本合わへん本の分かれ目やと思いました。で今日は残念ながら彦根の本屋ではそれに該当するものはなかったですね。ずいぶん10冊ぐらいありました。老子の本だけで10冊ぐらいあったんだけど、なんかこうどれもピタッと来ないのね、ピタッと来ないね。まあしょうがないで、しょうがないんで買わずに帰ってきたんですけど、そのままでもしょうがないからね。なんかこうやっぱこうここらで音声とか言ってるね、僕ら音声解析の音声って言ってますけど、もうちょっとこうベーシックに戻りたいなと思って、こんな時やっぱ白川静香大先生を弾くわけですよね。実とか実刀を弾いてみるとね、まあやっぱ面白いんですよ。面白い。やっぱこうちゃんとこう音声っていう時にそれ文字なわけですからね。今僕らがその老子を読む時に残ってるの文字なわけやから、こう文字文字くん、文字がどういうことなんていうのをちゃんと書いてくれてる本が面白いですね。で、その、例えばね、音っちゅう字はどういう字かっちゅうとですね、まあ、もともとはね、その、神に誓って祈るときの、まあ、神のこう、神にこう、祝い事をするときの、神様に祝い事をするときの器が、あの、音の下の方だ。で、あの音の思うとこはね、あの音の一番最初に天打つじゃないですか。天打つ、あの音の一番上にね、天打って立つみたいなの書いて、火書いて音ですけども、その立つを書くときの一番上の天、これがね、まあ、白川静香説によると、神様の応答を示す線、横線なんですね、もともとはね、横線。だから、言うたらこう、器の上に、器をこう待ってるじゃないですか。器待ってたら、その雷の儀式とかやると、その器がボンとなるわけですよ。ボンとなる。そのなった時の、その音があの、その音っていう字の一番上の点なんです。まあそれが最初横線だった。だからこう器の上に横線が一本ボンと引いてあるっていうのが音の原型、音っていう感じの原型らしいですね。面白いな、やっぱり。白川静香は読むと面白いね。僕、これで思い出した、梅田哲也くんの、あのね、サウンドアーティストの梅田哲也くんの、米を炊く楽器で、この前、4月の最初にも彼、それやってましたけど、米を炊くんですね。米を炊く。カンカンに米を入れて炊くと、しばらくすると、 ボーンってなる、ものすごいぶっとい、なんかサイン波とも何とも言えんもんが、ボーンとなるんですけどね、器から。そう、すごいいい音なんですよね。で、ぶっとい音なんですよね。あれ、まさしく雷ですね。神様が、の声が鳴る。声が、音が鳴る。その声というより、なんか、その、まがまがしいかなんかようわからん。今度、とにかくこう、ちょっとこの世のものとは思えへん。水木しげるが妖怪出すときに鳴らす、ボエーとか、ホエーとか、ボワーンとかいう、ああいう白抜きの擬音がありますけど、ね、砂目のものすごい細かい背景の中にボワーンって音が出てくると、白抜きの音が出てくる、すっごい怖い。あの水木しげるの妖怪の音にも似た音が、あのお米を炊いた缶から出てくるんですね。それをこう鳴らすうちの梅田君のその、作品であって、それ面白いですよね。まあ、とにかく僕、音っていう字の解説を読んだ時、それを思い出しました。あ、器の上にこう横線みたいな音がガーッとなってる。あれが音っていう感じかと思ったね。あれ音っていうか、梅田くんのあの作品は音っていう感じですね。感じそのもの。で、一方の声もね、やっぱりなんかそういう神様を呼ぶ時の楽器の音らしいんですけど、その、形跡って言ってね、石みたいなものをこう叩くんですと、石みたいなものを叩く。その叩いた時の音のことを声という感じであります。声という漢字はもともとは難しい字ですよね。現在の簡単な声っていう字が左上にあって、その横には、また中字、どう言ったらいいの、役目の役のこっち側。やって、さらにその2つの下に耳中字があるんですよね。旧字体の声っていうのはそういうややこしい字を書くんです。つまり旧字体の声には耳っていう字が入ってるんですよ。ということは声というか、まあ声という字はそもそもは聞くもんだったんですね。耳が入ってるわけやから、声は聞くもんなんですよ。なんで聞かなあかんかって言ったら、その形跡っていう硬い石がカーン鳴らす音っていうのは、それ自体はなんかよくわかる。でもそれに聞き入ってるうちに神様が降りてきたっていう感じがするっていうのは、その多分それは聞いてるからなんですよね。一生懸命聞いてると、なんやこう頭の中でブツブツ言いよるように聞こえてくる。まあ、つきものがついてくるわけですよね。まあ、悪い言い方をすればね、悪い言い方というか絶対な言い方をすればね、石をカンカンってやってる間に、そのアブストラクトな音からこう声が聞こえてくるわけじゃないですか。これそのために耳を澄ますわけですよ。それが声っていう感じ。だからさっきの音っていう感じと似てるけどちゃいますよね。音っていう感じはなんかこう、その鳴ってる音そのものがまがまがしいというか、ものすごい存在感のあるボエーンという音で来るわけですよね。だから外からこっちにやってくるもんでしょうと言って、それに対して声というのは、まあ、きっかけはその意思のカーンカーンという響きやと思うんですけども、そのきっかけ、それをきっかけに、まあ言うたら耳に聞こえてくる。もっと言うたら、その耳にというよりは耳に聞こえるような感じで頭の中で鳴ってしまうもの、これが声、おそらく声なんですよね。すると同じ楽器を使ってるけども、声はどっちかちょっとこうある音をきっかけに頭の中で鳴らす、そしてそれを聞くんだってことですね。聞くが重要。その音を聞いてる、その聞いてるうちに実はその聞いてんのが石の音なんか、自分の頭の声の音なんかが分からないようになってくる。この感じですね。この感じが多分声っていう感じ。まあだからきっかけは外側にあるんやけども、鳴るのはどっちかちょっと内側。だから音と声っていうのはやっぱ対立する概念なんですよね。外からこうバーンとこっちに迫ってくるか、それともあることをきっかけに自分の内側にバーンとその 音というか声を灯すんか、どっちかですよね。強烈な光がやってくるか、自らが灯るかぐらいの違いがあるわけですよね。そういう違いが、その音と声の間にある。だからそれが愛わすっていうことは、まあ言うなれば、その外からやってきたバーンという音と自分の頭の中に浮かんだ声とがこううまく合うということですよね。うまく調和する。まあそんな体験をしてみたいですね。もう長くなってしまったな。今日はここまでで。また、それじゃ。